マイスイートガーデン、この時間サンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺ってまいります。今日はサンダグリーンネットから、花穂さんの丸山真澄さんお越しいただいてます。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。花穂さん、花の穂と書いて、
はいはい、
皆さん割とカホさんとおっしゃる
方が、カホって読まれる方も、結構多いですね。
あ、そうですか。こう字で覚えてるとね、ついカホってこう思って、はいはい、週末だけですか、今お店をオープンされてるのは。はい、
2年前のコロナから週末土日だけさせていただいてるんです。
は
い、
場所はどちらになるのか、はい、ぜひ皆さんにお伝えください。
加東市でご存知ですかね。
はい、ありますね。お隣になりますね。
東条湖、主条国がありまして、はい、東条湖がある、その東条湖のちょっと東北側になるのかな、山の中になりますね。
はい、
はい、
そちらにはいつぐらいに移ってこられたんですか。はい、
ね、もう今から16年前になるんですよ。16年間山の中で、
はい、16年間
はい、
ここにこの場所を選ばれるきっかけというのは、
はい、私もともと登山が趣味で、高い山ね、北アルプスとかもずっと、まあ、よく歩いてたんです。
はい、
そしたら山の花って可憐で、ね、岩場にしがみついて、でもちゃんと咲いてる、なんかそういうのをね、なんかちょっと育ててみたいなっていうのもありまして、で高山植物はもともとね無理なんですけど、山野草をね、
だったらいけるか、
いけるかなと思いまして、
はい、
で町だとね、やっぱり場所がないでしょ。
そうですね。
はい、それで山の中に移り住むことにしたんですけど、もともと山は木がいっぱい生えてる本当の山ですので、
そうですね、
そこを自分たちで一から木を切って開拓して、
すごいですね。
はい、今花がまあまあ咲くようになりましたね。
以前もお話をお伺いしたことがありますけども、
はい、
とにかく山がお好きで、
そうですね、
山小屋のオーナーにも、
はい、
何年ぐらいされ
てます。いや、もうそれはね、ひと夏だけなんですけれども。
でもすごいご経験ですよね。
はい、いや、もうさしてくださいって言ったらいや、経験ありますかって言って、はい、ないです女性で経験なくてダメですかって言ったら、はい、まあいいかという感じでね、はい、させていただいたんですけど。
それはどこの山小屋ですか。
北アルプスの池の平小屋って言いまして、宇奈月から、
はい、
1日では登りきれない山奥、立山と宇奈月のちょうど中間ぐらいになるんですかね。
は
い、山深いところの2200メートルぐらいのところにある山小屋。
どんな生活なんでしょうね。
いや、もう本当冷蔵庫はないし ね、 ね、電気はその時の発電だけだし、はい、それで登ってこられたお客様に料理を作って出すわけやから、でもお肉ないし、
あ、はい、
これでどんな料理作れるのみたいな。
そうですよね。
はい、
材料はどっかからこう誰かが持ってこられた
か。材料はですね、そのシーズンに2回か3回フェリーで運んでくるんですけどね。
はい、
はい、
でそれを大事に、
ね、
冷蔵庫もないのにどうやって保管されるんですか。
涼しいっちゃ涼しい。
そうですね。
でもお肉がないから、お野菜、キャベツやとか人参、はい、じゃがいも、なんかそんなんばっかり。
卵はあったんですか。
卵はあったんですね。
あ、何人ぐらいのお食事を用意されるんですか。
いや、多い時は30人以上になるんですけど、いや、一人で私そんな作ったこともないですし、ね、ちょっと大変な思いしながら。
そうですよね。
まあ、でも周りの景色もいいしね、可憐な花いっぱい咲いてるし、野いちご取って食べたりとか、日光キスゲって咲いてるんですけど、はい、それの花を摘んで、こうなんかすすけにしてお客さんに提供したりとか、アザミの葉っぱの天ぷらを出したりとか、なんかそんなしてね、楽しみました。
ひと夏だけとおっしゃってますけど、そのご経験はものすごくいい宝物として残ってますか。
はいはい、そうです。
しんどかったですか。
いや、しんどいというか、やっぱりずっと上がってしまうと、いや、早く帰りたいな、帰りたいな、里が恋しいな富山の方を見て帰りたいなとかっていうのはずっと思ってましたけど、 でも今に思えばね、すごくやっぱりいい経験させてもらったなっていうのはありますね。
そうですか、は
い、なかなかね経験できないことです。
いやいや、はい、私もいろんな方にねお話をお伺いしますけど、はいはい、山小屋のオーナーになりましたって方は初めてお目にかかりましたのでものすごくね、はい、いろいろ興味津々でその当時も伺ったような覚えがありますけども、はい、
そうでしたね。
そうなんだね。それで、そのご経験もありながら、はい、ご家族皆さんやっぱり山登りがお好きなんですか、
ね、そうですね、娘もしますね。
そうですか。そしてこの今の場所に来られて16年
ですね。
で最初はじゃあ木もご自分たちで。
そうです。
そのでもということは何もない場所をご覧になってここってお決めになったわけですか。
あのね、道があるでしょ、でこう山があるんですけど、はいはい、この場所どうですかみたいな、いや後ろ地形どうなってますって、はい、沢入ってないからわからないですねってその言われて、いやでもそこにねすっごく大きなね木が 3,4 本あって、それがねすごくその木に惹かれたんですよね。でいろいろ見て回ったんですけど、やっぱり私ここかなっていうのでピピッと、
あそうです
か。場所探しかけて 5,6 年経ってたんで。あ、
そんなに長い間、
はい、いろいろ探してたんですけどね。
それは一番何をこう優先して探していらしたんですか。
優先、
うん、もうこれは外せないねっていうので 5,6 年かかったっていうのは、うん、
いやあのね、庭をまずしたい、
あお庭ですね
っていうのがあったでしょ、はい、でその工房、天然工房のパンをね作るっていうのがもう私ずっと趣味みたいなんで、はい、仕事の休みにこう習いに行ってしてたんですけど、酵母、はい、を発酵さすのにやっぱりこう空気のいいところじゃないとダメかなって。でもそれもあって、あんまり山奥すぎるとお客さん来れないわ、
う
ん、
そうですね、
とかでもあの何周りにこう工場だとか、まあ、山の中だらないんですけど、はい、そういうのがないところを探してて、はい、
で 5,6 年
こうかかりました
でそこがピタッと来て、
はい、
で一から作られて、
はい、息を切って、はい、
あのまだちょっと一度も寄せていただいてないので様子がわからないんですけども、
はい、
以前はなんかあの道も一生懸命裏山に行くところを作ってる途中ですよ、なんせ広くて大変ですっておっしゃってたのを覚えてるんですけども、
はいはいはい、はい、もうねあの広いのでこうどうやってしようかなっていうのが、
ね、お庭といっても本当に広い、
感じがね、どこに何を植えてっていう、はい、皆さん庭を作られるときはここをこうやってここにこんなん置いてこんな花植えてってなるんですけど、はい、私の場合は多分買ってきたのここに植えてで次ここに植えて、であの斜面だからそこを土留めでね、はい、土が流れないようにこう石置いたり木置いたりして、はい、で今の庭ができたみたいな感じなんです、ね、
そう、じゃあ空間を生かしてじゃなくても、はい、その場所の
全部斜面なんです
山ですので、
はい、
そうですか、はい、でそこにはあのさっきお話しあった山野草、お気に入りのものを、
はい、でもねその斜面と言いながらこうあのどうでしょう、1メーターもうちょっとぐらいかな、道をこうずっとね、
はい、
あの上まで行けるようにつけて、
はい、
でそこにこうここは こういう山野草とか、ここはちょっとこういう山野草とか、
あ、ちょっとじゃあテ
ーマが、はい、最近やとそうできました
お気に入りのものを植えになって、はい、うまく育ちますか。
育たないんですね、やっぱりね。
そうですか、
はい、あの育つのもあれば消えていくのもある、やっぱり土がもう全然山の土なんでほぼ粘土質のねばっとしたのでダメで、そこにもうこういろいろ土入れて改良しながら、うん、堆肥入れながら、
あの
くず野菜入れながらとかしてでやっと育ってかけたなと思うと、年2回ぐらいイノシシが出るんですよね。
そうですね、山となるとね、
はいはい、あのミミズが育ってきて、食べやすくなった頃にやってきてもうそのね全部やっぱりこうひっくり返してしまって、もうねこの間2月も2月の中ぐらいから2週間、
はい、
毎日出てきたんですよ。
あら そうですか、
ね、泣きそうです、
ね、ショックですね、うん、ショック、まあ、でもイノシシも生きていこうということで必死ですしね、
はい、なんかあの大きな花だとひっくり返されてほかされても見えるんですけど、はい、山野草の種、球根その辺に散らばされたらもう分からなくって、また買ってくることから始めなきゃいけない。
あ、そうですか、は
あ、でも繰り返しですね
共存ですか。
共存です。
あ、そうです。でも人がいると出てこないですか。
いや、あの夜行性でしょ、イノシシは、はい、
あ、そうですね、
私たちが寝ている間、
そっかそっか、
うん、だから出会ったりはしないんですよね、ロッコさんなんかではね、よく昼間にも出てくるみたいですけど、
ね、
うん、うちらの方はやっぱりこう夜だけしか出てこなくって、静まった頃に朝までの間ですね、荒らして帰っていくのね
そうですか、はい、なんか畑とかはされてないんですか。
畑はね、して最初もしてたんですけど、やっぱりイノシシが来て、芋関係、じゃがいも、はい、里芋全部食べるでしょう。それで冬に例えばお野菜、
はい、
ほうれん草だとかレタスだとか植えるじゃないですか、はい、そしたら今度山の鳥が来て、周りに緑のものがないんで、もう一晩の間に全部土色になって、朝起きたら景色が変わってるみたいな。
そんなに、
はい、
環境のいいとこだと野生の鳥もいるし、はい、イノシシもいるし、はい、まあ、あの彼らにとったら食卓がそこに出来上がってるようなもんですよね。
私がねちゃんとね
準備したような、
そうそうそうそうそうなんです、もうだから毎日必死の戦いです、知恵比べみたいな。
そうですか。
はい、
あ、まあまあそれも楽しみと言いますか、一つの、
そうですね、うん、そうですね、あの目くじら立ててもしょうがない、だからああやられたわ、じゃあでもまた元に戻してもう一回頑張ろうって、私結構のんびりしてるのかな、何なんでしょうね、
根比べかな
、はい、あんまりめげてしまわないんですよね。
あ、すごい、そういうだからあの、うん、それこそ持ちつ持たれつのところもあるぐらいに、ちょっとおおらかに構えていらっしゃる、
はい、うん、ねえ、なんかパンやったら置いといてあげるのにみたいなね。
あ、パンはどうですか、食べますか。
食べないですけど。
食べないですか。そうですか。うん、で先ほどから出てくる裏山、はい、今また新たに開拓をしていらっしゃる、
はい、今ね家があって、去年ぐらいまでは西川、今は北川を、
今度は北川
開拓、
はい、
はい、してます。
久しぶりの開拓ですか、裏山。
いや、もうあの
ずっと続いてるんですか。
続いてちょっとずつしかできないのでね、休みの日しかできないので、はい、でもう笹の根っこ引いたりとか、あのちょっといらない木を切ったりとかして、肩が上がらない
週末ごとに力仕事ですか。
週末というか休みの日にね、月曜日と火曜日、はい、
そっかそっか、
はい、
そうなんですね、はい、うん、あの大きな木なんかはどうされるんですか。
大きな木はね、さすがにね、大きなのは私じゃ切れないので、それはちょっともう業者さんにあのチェーンソーで切ってもらわないと危ないしね、倒れてきてもね。
そう、あ、そうですね。でそれは切ってもらって、
はい、
で切っていただいた木はどうされるんですか。
どんぐりの木は椎茸栽培します。
あ、じゃあそれはあのちょっと短めに切ってもらって、はい、1メーターぐらい
くらいに切って、転がしておいてもらって、でそれが私がドリルでガーッと穴開けて、金移して、
そこに植えていくという。
そうなんです。
あ、なるほど。その他の木はどうされるんですか。
その他の木はね、ちょっとこう敷地の横の方に積んでおいて、1年2年経って3年4、5年するとあの朽ちていって、
はいはい、
そしたら今度痛いっていうか木は崩れてね、で今度それを今度冬の間に、あの崩してまたこっち戻してやってって。
すごいですね
そんなんやってます。
いわゆる SDGs になるわけですねそれをやっぱり手を入れるか入れないかで、里山がいかにこう、
はい、
あの
そうよね、
豊かな、そうですね、なるかどうかなんですね。
で本当はね、そういうふうにしないとダメなんですよね。里山、山に入ってももう木は荒れ放題で、ね、転がってて、もうなんか笹はぼうぼうで、ね、きれいにするとね、手をかけるとすごくきれいになるんですよ。
そうですか。今まあ16年ですか、おっしゃってますけど、はい、住み心地はいかがですか。
いや、いいですね。
快適です。
快適。
寒くないですか。
もう春と秋はもうすごくやっぱりいいですね。
あ、 あの寒さはどうですか。
寒さはね、私冬はそんなにあのダメなことないんです。もともと冬になったらいつも東北や北海道雪見に行ってたぐらいだから、
はい、お強いんですね、
はい、夏の暑さがちょっとダメかな。
あ、盆地になりますか、あのあたりは。そうでもないですか。
そうでもないんですね。
あ、じゃあ普通の暑さだけど、はい、暑いのが苦手で。
暑いのが苦手。
そうです、はい、それ以外何かこうご不便とかはないですか、今のこの。
いや、それはやっぱりあの病院、買い物、役所、
少し遠いですね。
もう全然近くにないでしょう。なんかそれはね、遠くて、まあ、困りますけど、病院はやっぱり行かないように普段元気にね山走り回ってますので、その分はちょっとやっぱり病気っては遠いんかな、私から。
あ、そうなんです。ご家族も皆さん心がけていらして、ね、はい、この16年間の中でお子さん方は、うん、もう成人されてもう、
あ、そうですそうです、はいはい、もうあの近くに嫁いで、
そうなんですね、
もう孫も大きくなってみたいな。
あ、なるほどね、はい、じゃあここでしっかりとご家族としての歴史も積み重ねてこられて、
はい、そうですね、たった16年ですけどね、
いやでもやっぱりこう、うん、ご自分の、はい、あの思いをあの 夢でしょうね、多分こういうところに住みたかったってね、はいはいはい、4,5 年かけて、あの見つけられた場所だから、はいはいはい、なんか最初からこう夢をこう実現するまでほぼ20年近く今経ってますけども
、そうですね、
はい、でもこのコロナっていう状況もあったりするけど、はいはいはい、周りそれだけ自然があったら全然関係ないじゃないですか。
コロナの時もあの、まあ、もちろんねマスクもなしで裏山とか は、はいね、誰にも会うこともないし、
そうですね、
はい、行って作業してましたね。だからまあその時は快適で、街の人に聞くと、もうマンションから出れないのとか、ね、公園に行くのもちょっとねとかっていう話、最初の頃ねよく聞いてたんですけど、はい、まあ、近所の人とね、私たちはここにいてやっぱりちょっと幸せだったねって、うん、
とにかくね、
そういうストレスがないもんねいうお話はね、
緑を携わってらっしゃる方は、はい、皆さんコロナは全然関係なかったですっておっしゃってますね。
ね、あ、そうですね。ね、
ましてや、あの、先ほどからイノシシとか、いろんな、はい、あの、まだまだ動物も、
はい、
あの、まあ、豊かと言ってしまったらあれですけど、はい、自然環境が豊かすぎるので、あの、落ち着いてる暇がないのかもしれませんね。冬の間、今年どうでしたか？雪が結構。
雪はね、いや今年は寒かったですけど、
寒かったです。
あの東京あの辺りはね雪はあんまり降らなくて、はい、
そうですか、
はい、チラチラチラチラ1回か2回かな、3センチか4センチ積もったかなぐらいの感じ で、私の家から、まあ、5、6分走ると清水寺であったりとか、はい、立ち食い焼きの里であったりとか、
あ、なるほど、いいとこですから ね、
もうちょっと走ると丹波笹山になるんですけど、はい、清水さんの下まで行くと、ええ、もう雪違うんです、量が。
そうですね、
はい、
私も以前清水さんのてっぺんまで行った時に、
はい、
午後から降りまして、
はい、
大変な思いをして下ったことがありますけども、
ね、降りれないですもんね
大変です、普通のタイヤでしたので、はい、行く時には何もなかったので、
はいはいはい、
行けるかなと思ったんですけど、あちらはやっぱ降りますね。
そうや ね、だから車で5分走ると全然もう
面白いですね。
違うんですよね。
例年ないわけですね。じゃあほとんど例年、
そうですね、
そんなに雪が降らない、
はいはい、一番最初に私が向こうに行った年は結構積もったんです。
あ、そうだったんですか。
で、ね、もう嬉しくって、デッキの上の雪をかき集めて大きな雪だるまを作って、
はい、
目にはアンパン入れて、
ああ、それは
口にフランスパン入れて、
すごい
雪だるま作りましたね、
そうですか、
はい、
そのパンもあの、うん、ご自分で絶対したいとおっしゃってらして、
はい、
コロナになる前はもうほぼ毎日、は
い、ね、月か水と休んでたのかな、
はい、
あの仕込みがあるので水曜日に仕込みをして木金土日とパン焼いてたんですけれども、やっぱり緊急事態宣言で何かかんか休んで、
ね、
あったので、店も休んで
休ん
で、
はい、やっぱりお客さんもなかなか動くことが少なかったでしょう
し、ね、あのね、反対にね、
来られたんですか、
はい、町から大阪ナンバーが、
はい、
最初の頃ね、緊急事態宣言出たら、やっぱりこう田舎の方を求めていくと安心かな、うん、安全かなっていうので、皆さんよく来られてて、そしたら近所の人が、大阪ナンバーの車が止まってるけどとか、やっぱりね、
あ、そうかそうか、
そういうのもあって、
はい、ちょっと気にもなさる時期でしたからね、当時はね、
最近はねそんなこともないですけど、最初の頃はね、
なるほどね、
でもうそれをきっかけに、もう体力的にもね、やっぱり都市ですから、土日だけですね今は。
どのぐらいのパンを作ってらっしゃるんですか。
数でいう
種類かな、
あ、種類でいうと何種類、はい、まあ、20種類もないぐらいなんですけれどもね、
はい、
はい、天然酵母なんでイーストのパンみたいにこう早くできるわけじゃなく、
う
ん、
そうですよね、
はい、一時発酵も8時間9時間でかかりますので、
大変だ、
はい、だから朝からパン焼くも前の晩に申し込んどかないとダメやしね、
はい、でもあれは私も以前いただいたことあるんですけども、はい、あの天然酵母を取り寄せて、
はい、はい、
常温で日にちが経ってもいつまでもね、はい、風味豊かなんですよね。
そうですね、もう冬なんて1週間経っても全然、
1週間大丈夫ですか。
大丈夫ですね冬はね、はい、今ぐらいの季節でしたら、まあ、3日4日でもかびることはないんですよね。夏になるとやっぱかびってきますけど、
はい、ね、いろんなこと、いろんな趣味を持ってらして、あの今日資料いただくとね、はい、あの JR 路線旅、
はい、
これも好きですとか、
もう JR 乗るのが好きでね、もうホームに立ってて、例えば新幹線だとか五能線だとかってこう電車が入ってくるじゃないですか。私すごくワクワクするんですよ。
ああ、それは
身を乗り出して電車を見るんですけど
電車がお好きなんですか。そこから始まる、は
い、路線に乗っていろんな景色を見ながらね、わあこのお家の庭素敵とか、わあこっちの家素敵とかあこの山素敵とかね、はい、景色を見るのが好きやん。
そうなんですか、はい、今憧れて乗りたいなと思ってる路線はありますか。
あのね、花咲線
ってどこですか。
北海道の根室から、
はい、
釧路から根室、なんかその辺を走ってる花咲線、
はい、
冬にね、荒海をこう見ながら走りたいな。
あ、ちょうどそのそばをずっと走っていくんですか。
はい、いや私まだ乗ったことがなくって、はいはい、なんかテレビのなんかのこう、うん、ところで見たんですけど、いやこういうとこ走りたいな、いや行きたいなっていうのがあってね
、はい、動き回るのもお好きなんですね。じゃあ
そうですね、家の中にはもうあんまりいないですね。
あ、そうなんですか。
はい、
でもそのいろんなことをあのする、はい、周りの状況もありますから、はい、お庭もして、
はい、
パンも作ってとなったら、うん、なかなか旅ということには、
あ、今はね旅はあまりできないですけど、あのコロナになる前はもう年間何回か日にちを決めて、
はい、
1週間休みます、
お、1週間
休みますみたいなんでね、そのうちの、春休みと夏休みは孫を連れて、孫だけを連れて、親子内でって、はい、孫だけを連れてずっと旅をして。
あ、そうですか。またじゃあ自由に行き来ができるようになったら動き出すご予定を、
動き出しますね。
そうですか。じゃあそのあたりのお話はまた別の機会にいただこうと思いますけど、この時間にはいつもあの思い出のね、はい、あるお話ということでリクエストいただいてますが、
はい、
今日はペギー葉山さんの学生時代、
はい、
まあ、何曲かいただいた中からこれを今日ピックアップしてますが、はい、これはどんな思い出が。
いや思い出というか、やっぱりあの学生時代にね、高校生その時にこうみんなで集まってね、教室でよく歌ってたなっていうのがありまして。
そうですか。どんな高校時代だったんですか。
私はね、もう高校時代っていうのがあんまりこうなんて言うんでしょう、高校1年生の時に父親がちょっと急に亡くなって、
そうだったんですか。
で1年置いて、その次の年に祖父母亡くなって、でその間に私高跳びやってたんですけど、
あ、陸上、
はい、で足膝を怪我して3ヶ月4ヶ月って学校に行けなかったのが高校時代なんですよ。
なかなか大きな大きな出来事がありましたね、は
い
は
い
は
い、だから高校生の思い出っていうのがあんまりこうなくって、でもその中で 放課後にね、その歌をみんなで歌ったっていうのがすごく心残ってるんです、
そうですか、はい、それ以来歌ったりとかは、山登ったら歌われるとかされますか？
山登ったり歌うし、今ちょっとコーラス部に入って。
あ、そうなんですか。また次々といろいろ持ってらっしゃいますね。
はい、
そこでも この歌自体は、うん、学生時代ペギー葉山さんの歌は歌われてますか？は
い
は
い、もうその先生が今日はこの歌歌いましょう、この歌歌いましょうって言われて、でもそれで1時間半歌うんですけどね、
1時間半、はい、いい、またトレーニングになりますね。
声出ないです。
あ、そうですか。それは月に何回？
月2回で、コロナに緊急事態になるとその間はお休みして。
そうですね、歌はちょっと、ね、
この間からまたちょっと再開したんですけれどもね、
もういろんな引き出しを持ってらっしゃる丸山さんの話尽きないですけども、じゃあ、はい、今日はその曲を聴きながら、は
い、ありがとうございます。お別れしたいと思います。
また路線、はい、JR 路線、
JR ね、
こちらのお話はまた別の機会にじっくり聞かせてください。
ありがとうございました。
今日はサンダグリーンネットから、花穂さんという、週末だけ今は、はい、天然酵母のパンお店開いてらっしゃいます丸山真澄さんのお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。